愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き大学院理工学研究科の堀博之教授にご出演いただき、研究テーマの一つである RNA 修飾や今後の展望についてお話を伺います。
大学時代にお世話になった先生に助手にならないかと、
はい、
これ日本医科大学、
神経の記憶システムの研究ですね、記憶に関係するタンパク質の研究です。
これはご専門とは違ったんですよね。
もう初めての研究分野で、
はい、
もう最初の4年間ぐらいは本当何やってもうまくいかなかったです。生き物の脳、動物の脳とか見たのも初めてですし、
はい、
もう全然研究対象が勝手が違ってて、まあいい経験だったんですけれども非常に手こずりました、はい、とある程度研究がうまくいき始めた、軌道に乗ったのは4年目ぐらいからなんですね、
はい、
である程度もう研究がまとまり始めて余裕が できたんで、
はい、
平日月曜日から金曜日までは、はい、日本医大のテーマの脳のタンパク質の研究をやると、
はい、
で土曜日日曜日は RNA の修飾のタンパク質の研究をやるっていう風に了解を取ってやらせてもらうようになったんです、は
い、この RNA というものをですね、
はいはい、
私知らなくてDNA というのはよく耳にするようになってきた言葉なんですけれども、
はい、
DNA にしろ RNA にしろ、これは全ての動植物が持っている、
もう生きとし生けるもの何でも持ってますね。
DNA は遺伝子の、
はい、
遺伝子情報を持っている、
はい、そうです
ものですよね。
DNA 上に遺伝情報っていうのは書き込まれてるんですね、
はい、
それで我々人みたいな生き物ですとDNA は核の中にあるんです。細胞の核の中にある、
はい、
それでタンパク質合成はどこで行われてるかっていうと核の外にあるんですよ、
うん、
外でタンパク質合成してる。だから何らかの化学物質が遺伝情報を核の外、細胞質っていうんですけれども核の外へ持ってこないといけない、
はい、
で遺伝情報を DNA からコピーしたものが RNA ですね。
コピーして核の外に、
うん、持ってくる、
で運んでいる、はい、
実際にはタンパク質を合成する上でさまざまなRNA が働いてタンパク質が合成されていきます、
うん、
で、まあ、簡単には遺伝情報のコピーだと思ってください。
DNA がデオキシリボ核酸、
はい、
RNA はリボ核酸、
はい、
なんか聞いたことあるような気がするなと思ってきましたけれどもそういうふうにDNA から RNA そしてタンパク質にというように遺伝情報が伝わって作られていくんですね、
はい
はい、RNA に関する研究をずっと続けていらっしゃって、そんな時、
はい、
愛媛大学の遠藤八重太先生から
そうですね
お声がかかった、
ええ、99年だったと思います、はい、1999年に遠藤先生から愛媛大学に来ないかっていうお話がありまして、
はい、
まあ、ちょうど日本医大でやってた神経細胞記憶の関連の研究もある程度まとまったし RNA 関連の研究もやりたかったんで、
うん、
すごい悩んだんですけど、
ええ、
愛媛に来ることにしました。
愛媛大学にいらっしゃってからはその RNA 修飾
はい
についての
その RNA 修飾っていうのはタンパク質を合成する上で RNA っていうのは DNA をのコピーなんですけれども、はい、実際はそのままだとタンパク質合成に使えないんですよ、それで切ったり貼ったり
あるいは
いろんな修飾をしたりっていうことがないとすぐには使えないんですね。
修飾っていうのは漢字で書くと飾るっていうような、
そうです、
修正して飾るっていうような漢字を書きますけれども、
いろんな化学物質を結合させたりするんですね、
はい、
メチル化ですとかアセチル化ですとかでそういうものがあって初めて きちんとアミノ酸がつながったタンパク質が合成されるようになるんです。
もう DNA そのままじゃいけないんですか？
DNA そのままだと、DNA のコピーそのままだといけないんですね、うん、うまくいきません、タンパク質合成が。
うまく生かすために RNA が働いて、その編集したり加工したりした RNA 修飾で、
タンパク質が合成されてきますね。それで特にその RNA 修飾で一番多いパターンがメチル化って言われるものなんですよ、
はい、
2000年頃に着任して遠藤先生の助教授だった時に最初に、タンパク質合成のテーマと一緒にメチル化酵素のテーマも立ち上げたんですね。
これがその研究室を引き継いだ時に、うん、比較的扱いやすいんじゃないかということで、
それはあります、
メチル化酵素を選ばれたそうなんですが
日本医大にいた時の経験で、はい、複雑なものっていうのはまあ面白いんですけれども、うまくいった時に面白いんですけれども非常に難しいんですよね、
うんうん、
それで、まず一番最初に一番シンプルで分かりやすいものから手をつけていこうと思ってメチル化酵素にしたんです。
これもやはりその学生ですとか院生とともにこう研究を進めていく、
そういうことです。
リーダーとして選ばれた素材ですよね。
愛媛大学 の, 卒論生の人やマスターコースの人や今だと博士課程の学生が何人かいますけれども、はい、そういう大学院生や学生さんたちと一緒にやっていく上で彼らの手に負えるものっていうちょっと姑息なんですけど、テーマの考え方としてはまずそこから着手しようと思ったんですね。
この先生、メチル化酵素というのは、
はい、
どういうものなのか教えていただいていいですか？
メチル基って分かります？
分からないです。
最も一番単純な炭素の化合物なんですけど、
はい、
まあ、CH3 っていう形で書かれる炭素が1個ついたものです、
はい、
それでRNA のメチル化は何をやっているかって言いますと、はい、タンパク質が正確に、うん、かつまあ、効率よく合成されるのを助けている、そういう反応ですね、
うん、
でメチル化酵素というのはそういう反応を触媒する酵素、タンパク質の仲間です。
もうメチル化酵素の専門家としてずっと実績を重ねて
僕自身、
はい、
本当は tRNA のメチル化酵素の専門家になるつもりはなかったんです、
はい、
なかったんです、
はい、
たくさん他にやりたいことがあったんですけれども、まず一番最初にうち の愛媛大学 の, 卒論生や大学院生の人でも扱いやすいものから着手しようと思って始めて、最初にブレイクスルーになったのは2004年の論文なんですけれども、はい、今まで RNA のメチル化酵素っていうのは同じ構造してるし、基本が同じ構造してるし、同じ化学反応でメチル基を転移してるって思われたんですけれども、はい、まあ、そうじゃないものがある、でそれをX 線結晶構造解析で論文にしたっていうのが最初のブレイクスルーですね。2004年です。
その時はまた世界中の研究者がおおっと思ったんじゃないですか？
ですね、論文投稿した時に、
はい、
最初レフリーがすごい信用してくれなかったんですね
こんなことはないだろうと。
なわけはないというか、X 線結晶構造解析 の, 構造間違ってないかとレフリコメントがあったぐらいなんです最初、
はい、
まあ、もう今となっては第二のジャンルがあるっていうのはもう世界中で、うん、たくさんの人がいろんな RNA のメチル化酵素で追試をされてもう確認されてて確立してるんですけれども、はい、最初は2004年ぐらいはなかなか信用してもらえなかったです。国際学会で発表しても間違ってないかっていう専門家が結構いました。扱いやすいところから行っちゃって、 気づいたらなんかそれの10年ぐらいかけて専門家になってしまったんですけど、本当のことはことを言うと、もっといろんなタンパク質合成の全体像をいろいろ調べたいんですよ、将来的な展望としては。
はい、
で、RNA のメチル化酵素だけの専門家ではいけないと思ってるんですね。で、大学で研究する意味っていうのを考えると、まあいろんな理由があると思うんです。人それぞれ研究する意味っていうのは、生命現象のこう真理を知ろうとか、生命の神秘を解明しようとか、あるいは誰もまだ見つけてない何かを発見しようとか、まあそれによって有名になるっていう理由だっていいです。ノーベル賞を取ろうっていうんだっていいんですけれども、大学で研究してる重要な意味っていうのは、多分ですよ、
はい、
研究を通して人材を育てるっていうことだと思うんです。僕の場合は別にメチル化酵素の専門家育てたいわけじゃないです。こう実験科学のものの考え方を学生さんに教えたい、
うん、
でたまたまその教える素材として僕がずっとやっている、まあ、この10年ぐらいすごくやっている RNA の修飾の研究っていうのがテーマとしてあるだけで、教材ですね、教材として提供しているんです。だからと僕の弟子には別にRNA の修飾の専門家になって欲しいとは思わないですし、うん、もうちょっと言うと、例えば愛媛大学の学部なり工学部なり大学院を出た人みんなが研究者や技術者になる必要はないと思ってるんですよ。僕が教えたいのは科学的なものの見方考え方なんで、まず最初に仮説を立てて、
はい、
でどうやったらその仮説が証明できるかいろいろ考えて、で実験的に詰めていくと。だからそういうスタイルっていうのはまあどんな分野でも通用するはずだと思います。
先生ご自身も大学の先生は向いてない向いてないってずっと思ってらっしゃったのに、今のお気持ちはいかがですか？
いや、これがね、40も半ばぐらいになって思い始めたんですけど、僕は実は大学教員向いてますね向いてます、気づかなかったですよね、自分が20代の時とか、うん、愛媛大学に来て、うん、助教授、まあ、教授となって、で下に大学院生の人がいっぱいいるようになって、あれって思うんですよ。結構僕向いてるなって、
うん、
でやってみるともう50ぐらいになっちゃって、これは転職だったんかなっていう気がしますね、
もう大学の教授が転職だと向いていると言い切れる先生と一緒に研究をできる学生さんというのは本当に幸せだと思います。
ありがとうございます僕の簡易縮小版みたいなコピー作ってもしょうがないです、う
ん、先生それは RNA みたいなものですね、全くのコピーじゃないってことですよね全くのコピーではダメだと、
そういうことです。
これからもでも本当に先生のような真似のできない研究者が愛媛大学の研究室から飛び出していきますことを期待しておりますので
どうもありがとうございます
どうもありがとうございました、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週は防災情報研究センター副センター長の鳥居健一教授にご出演いただき、先生のプロフィールやセンターの活動についてお話を伺います。お楽しみに。